にちは。
こんにちは。
武力映画界でーす。やらでーす。
倉島です。
はい。いやー、こう、ズームで久しぶりな気がしますね。
ねえ、なんか、そうだね。
ねえ、5月忙しすぎて、すべてが遠く感じるよ。
そうだね。うん、実際でも、やらさんに会ったの2週間前ぐらい、半月前ぐらいだもんね。
あ、そう。いやー、なかなか、もう無職映画界じゃないからさ。
そうなんだよ。有職の映画界なんだ。
ちょっとまあ、無力なのは変わらずなんですけど、なるべくやっていきましょうね。ね、
より際立つよね。はい、職があるのにこれなのかっていうね。
いやいやいや、
本当に力ないな俺らはという。
いやいやいや、ね、いやでもやっぱ暇パワーがなくなっちゃったからさ、俺も短歌とかもなんか読めなくなっちゃったし、映画も今回のが2週間ぶりとかですよ。
あら、
ちょっと良くないですね。なんで、しっかり続けていきたいもんですよ。
はい。ちょっと週一はさすがに崩れるかもしれんな。
ちょっとそうですね。尋常じゃないですね。ちょっと。
まあ、何回か話したんですけど、矢田さんは出版社を始めることにしたのかね。
そう、ちょっとね。出版社を急に社長になったんでね。
俺は急に就職したんだ
ね。あ、そうそう。いや、ゆうやさんも働くんでね、その、僕と一緒に、うん、ちょっと急展開になっちゃったんだけど、見切り発車ですよ。終わりですよ。
頑張ってくれよ。
はい、まあ、やるだけやりますけどね。まあでも、そういうカルチャー系の仕事だからこそね、うん、こういうのはちゃんとやっときたいですね。
まあね。
うん。はい、すいません、長々と。
はい。
はい。
そんな感じで。というわけで、
うん、
今回は、ジャングルブックです。
おい、ジャングルブックね。
ブック、おい。ディズニー強さ議論シリーズです。
うん、そんなのもありましたね。
だね。めちゃく、ようやくだよ。俺がどれだけやろうやろうとしたら、まあ、ディズニー強さ議論シリーズというのは、
はい。
我々無力映画界がやっているシリーズで、まあ、ディズニーのキャラクターっていろいろいるじゃないですか。
はい、うんうん、
まあ、基本的にディズニーピクサーですよね。
うん、
白雪姫とかスティッチとか、
うんうん、
バンビとかで、まあ、こいつらが、殴り合った場合に誰が一番強いのか、
はい、
というのを決めているという、
ね、
こう脳みそ少年ジャンプな企画でございます。
いや、もう2年ぐらい
本当にね、やってるからね。
ずっとやってっから、これ。はい。
もうカルチャー。
カルチャー、サブカルチャーから。
こんなやってていいのか、
いやいやいや。
信用がなくなるわ。
いや、日本で3人ぐらいは真面目にやるべきですよ。
まあ、確かにね。
はい。
あと1人お待ちしてます。ゆうやさんが何しろ興味がねえから。
全く興味ないんだった。俺たち2人だけだった。
まだ1枠空いてるんで。
いや、はい、ジャンプ好きな人はね、うん、聞いてよ。
第1作の白雪姫から、まあ、最新作まで、
うん、
やってるわけなんですけれども、
うん、
まあ、最新作が出たら、まあ、都度やるって感じで、まあ、ちょっと前戻ってもらうと、
うん、
私時々レッサーパンダとか、
うん、
ディズニープラスで独占配信されてるようなアニメにも、きちんとネタバレありで語っている、結構ガチで気合いの入ったシリーズです。
うん、
で、まあ、最新のやるのと、あと、こう、昔から現代へ向かって進んでいくっていう方もやってまして、まあ、白雪姫、バンビ、眠れる森の美女、101匹ワンちゃんとかやっていって、で、今のとこ王様の剣で止まってるんですね。
ああ、そうだったか。
ああ、王様の剣、ちなみにやったのは、去年の7月4日ですからね。ほぼ1年ぶりにこの歩みが進むというわけですよ。というわけで、
うん、
ジャングルブックです。
イエーイ。
やっぱ待ってた人もいるでしょ。
そうですね。
あれどうなったんだよって。
うん、ごめんって。
やっていきましょうね、じゃあ。
はい。
はい。じゃあ、ジャングルブック、どういう作品か、お話ししていきます。
あ、お願いします。
はい。公開が、1967年。
お
ぉ。すごい、昔だね。
うん。
キップリングっていうイギリスの、児童文学の作家がいるんですけれども、はい、その人の、ジャングルブックっていう、小説を元にしてます。だからこれジャングルの話だからジャングルブックなんですね。ジャングル本ってことで。
あ、そうだったんだ。
そうそうそう、
原作あるんです
ね。で、まあそうそう、で結構大胆に変えてるっぽいんだけど、うん、まあ原作はあると、
うん、
でさらになんかそのちょっと特徴としては、
うん、
こう声優の人とかがすごく当時の豪華な人を起用したらしくて、
うん、
まあ原稿とかを読みながら、うん、そのキャラ作りとかをその声優さんと共にしていったみたいなところがあるっていうのがまず一個特徴、うん、でその個性に合わせて、
うん、
アニメーターの人がアニメに起こすっていうようなことをしてたそうです。
ちょっと変化球みたいなことしたんですね。
そうそうそう。さらに言うなら、もうこのアニメーションがものすごくて、まあ、これ見てほしいんですけど、言葉でちょっと難しいかもしれないんですけど、説明が、
うん、
まあ、とにかくよく動くし生き生きとしてるし、
うん、
キャラクターごとの動きの違いとかもすごく立ってるしで、本当に素晴らしいアニメーションになってます。なんていうの、なんかブロードウェイ感というか。
あ、はいはい、ミュージカル感というか。
そうそうそうそう。
なんか、はい、
これまでこう歌物みたいの多かったんですけど、
うん、
それこそ白雪姫とかシンデレラとか、なんか星に願いをとかさ、
うんうん、
こうバラード系というかさ、
はいはい、なんかしんみりする感じね、うん、
が結構多かったかもなんですけど、はい、ジャングルブックだとものすごいビートに乗りながら、こう歌ったり踊ったりするっていうのが多くて、
うんうん、
なんかあんまり歌いながら踊り回るみたいのってそんなないかった気がするね。なんか俺ちょっと印象で話してるけど。
ああ、そうかもですね。派手だよね、確かに。
でしかもジャングルの話で、
うん、
背景も綺麗だし、
うん、
動物ごとの動きとかもすごくキャラクターが立ってるから、なんかこれを見て、うわ、こんな面白くて楽しいアニメーションでできるんだっていうんで、
うん、
更新の人がどんどん入ってきたりとかしたらしくて、
うんうん、
相当影響を与えた。
そうです。あ、そうだったんだ。
で、さらに、これが、多分一番重要なとこかもしれないんだけど、ディズニーものとしては。
はい。
ウォルト・ディズニーが、直接手掛けた最後の作品です。制作ウォルト・ディズニーですね。
あー、これで、亡くなったんですかね。
そう、この後で、亡くなりました。監督は、ウォルフガング・ライザーマンさんっていう人で、だから、なんか、白雪姫とか作った感じの、もう、ベテランチャート、ピノキオ・ファンタジア、
うん、
もう、作にも参加してる作画とかで、だからもう相当いいですよと、
うん、
いうような感じの人でございます。
そうだったんだ。
まあ前回の王様の剣で初監督、
はい、
その前は原画とかの監督をして、あとモンストロの原画とかやってた人だね。
ああ、そうなんだ。
やばい勢いシーン。
じゃあ派手だね、はい、
というようなところです。
なるほど。
であらすじも、まあじゃあこうざっと話しておく、まあ、感想の前に、
はい、
あらすじはね、ジャングルがあるんですよ。でそのジャングルの中に、
うん、
ある日ホンギャーホンギャー声が聞こえるわけですよ、
はい、
でそれを聞きつけた黒ヒョウのバギーラっていうオスヒョウがいまして、
はい、
でうわなんだ変なのいるぞって思ってると、赤ちゃんがわーみたいな、でなんか食べちゃったりするのかなと思ったら、この赤ちゃんが、
うん、
まあ、モーグリっていう名前なんですけど、
はい、
このモーグリくんがめちゃくちゃ可愛いから、
うん、
バギーラはうわーなんか育てちゃおうかなみたいな感じになるんですよ。
はい、優しい。
まあで育てちゃおうかなって思うんだけど、男だからちょっとお乳があげれないぞってなって、
うん、
でうわどうしようどうしようって、まあ、じゃあとりあえず、まあ、狼に預けるかっつって、
うん、
その狼のなんか家族みたいなのがいるん で、
うん、
でそこにこうそっと置いておくと、
うん、
狼がほやほやうるせえって出てくると、うん、あれなんか可愛いなっつって、うん、何しろこいつは好かれるんですよ。
才能がある、はい、
そうそう、哺乳類をメロメロにするって才能が何しろあるから、モーグル君には。そ、
うん、
その狼のところですくすく育つ、
うん、
でバギーラはなんかこう見守る人みたいな感じになって、
はい、
こうで、まあ、しばらくしてモーグリがまあそこそこ大きくなったらどんくらいかな、小学ぐらい、
うん、
森の中に シアカーンっていう名前の虎が帰ってくるんですよ。
うん、
で、このシアカーンは、まず強いし、凶暴だし、もう狡猾だし、超嫌だなって思われてる上に、人間が大嫌いなんですよ。なんか昔ハンターになんかいじめられたとか、なんだかあったらしくて、もう人間は殺すみたいな。まあだからつまりモーグリ君はここにいたらシアカーンにやられるぞって。守りきれないからっていうので、
うん、
ここでじゃあ黒ヒョウのバギーラが、まあ、拾いの親ですよね、
はい、
でじゃあ俺が人間の村に返してくるわっつって、モーグリ君は住み慣れた狼たちと別れてちょっとジャングルの冒険をするのでした、うん、っていうような話です。
そうだったな。いやーありがたいな、
うん何しろ、さっき1年ぶりって言ってたんですけど、
はい、
俺とやらさん見たのが1年前なんで。
いやね、よく覚えてますね。
うん。いや、もう結構詳細にメモをしてて、今ちょっとダッシュで、こう、ポイントだけ確認したから。
なんて偉いんだ。いや、もう倉島さんのおかげで。はい。いや、まあでも、そんな感じでしょ、大体。ね。
うん。どうでした
感想ですか。いやー、
う
ん。
どうでした。
いやーまあ一年もやらなかったぐらいですからね。こう、うん、なかなか特に言うことがなかったんですよね。つまり、あ、いやでもね、一応あれですよ。その派手なところ俺好きだよ。
ああ、確かにね。
あとなんかセリフとかもなんかこうジャングルのリズムに乗ろうやとかさ。
あれね。
ちょっと。いや、そんな呪うやと言われたらね、乗っちゃうよ、それは。
ちゃうからね。ちなみに今のを言うのはね、
うん、
バルーっていうクマが出てくるんですよ、クマちゃん。
うん。
クマって言ってもなんか、こう、クマちゃんみたいな。なんていうの、なんかこう、絶妙な、こう、なんか小太りのおじさんみたいな感じの。
そうそう、なんか優しいおじさんなんだよ。
そうそう。が言うんすけど、
うん、
このバルーも良かったよね。
そうそう、良かったよね。
すっごいなんかこう能天気というかでこう明るくてね。
そうそう、まあいいじゃんみたいなね。
そうそう、
なんとかなるっしょみたいなね、
うん、こいつが歌う歌詞がいいんだよな。
そうそう、
生きてくことなんてわけないよ、悩みなんかなんもないさみたいな。
あ、そうそうそう、
そんなに働かなくてもなんとかなるよみたいな。
あ、ね、そう、ちょっと沖縄県民みたいなこと言うんだよね。
沖縄県民は言ってるよ。
最近は言わないですけど多分。
そうなのか。
俺たちの世代言わないだろうけど、まあなんかちょっとそういう印象の人なんだよね。
うん、うん、まあ、クマっていうところがやっぱあるからな、何しろ腐っても。
まあで、ね、元気いっぱいでね、ずっと歌って、
うん、
でこうモーグリとね一緒に ずっと踊るんだよね。
うん、
で結構大事な存在になっていくんですよね。
そうそうそう、
モーグリにとって相棒っていうかお父さん、
うん、まあおじさんって感じ、
おじさん、
まあ、どっちかっていうと、うん、さっき言ってたこのバギーラっていう方が、
うん、
と見守ってるとかで、シアカーンが来たら危ないからって言って、
うん、
こう連れてってあげるとか、
うん、
計画性のある感じの、なんか。
そうだね。
ちょっと責任感を、があるというかね。
バルーのダメなとこ全部ちょっと保管してる感じですよね。
そうそうそうそう。だからこの、親的なバギーラと、
はい、
適当にソファから行ってればいい、こうバルーの、こう、いい感じのね、
ね、
こう子育てができてていいんだよな。
あ、そうそう。愛もあるしね、
うん。この子育て感っていうのはさ、やっぱ、ジャングルブック一つ、俺の中で重要なんだよ。
ああ、てかまあテーマですもんね。
うん。
親に育てられて自立までを描いたみたいな。
そうそうそうそう。
うん、確かに親子ものですね。
なんかさ、これまでのさ、
はい、
ディズニーってさ、ピノキオとかだったらさ、あれも子育てものだけど、
はい、
厳しい親しかいないというか、
はい、
超厳しいブルーフェアリーと、
はい、
なんか、こう、なんか、なんていうの、教育ママと、
はい、
あとなんかこう、あんまり強く言えない地味にクリケットパパみたいな、その二つしかなくて。だからちょっと割と大丈夫なのかな、こいつみたいな。
うん、
逆にグレるみたいなね。
うんうんうん、
なんか結局、なんかこう、めちゃグレて、なんか悪い島に行っちゃって、こう、悪い友達と一緒になんかタバコ吸うようになって、みたいな。ラリルみたいな。
はい、そういう映画でしたね。
そうそうそうそう。でしかも、うんうん、だからこの、全然見てない。
うん。
だよね、ブルーフェアリーが。ピノキオがピンチになっても助けに来ないし。
あ、そうだね。うん。
そうそう。で、結局最後助けに来るのが、うん、シンデガラっていう。 いいのに止まってから、まあ、死ぬほど頑張ったならまあいいだろうみたいな感じで来るっていう、あの、いつものやつね。
遅いからね。
もう遅いからっていう。
ダメだ
から。ちょっとこう、手遅れ子育て感がすごいあったんだけど、うん、あの、このバールーとバギーラは、こう、目を離してるようでいて、うん、ちょっと途中でモーグリとあのバギーラが仲互いしたりするわけ。
うん、
俺はに、あの、ジャングルで育ちたいって言ってるのに、バギーラが人間の方にこう返そうとするからもう知らないみたいな感じになっちゃって。
うんうん、
でも、そのモーグリが、その最初バルーと会った時に、クマだから、わあ、クマだ、助けてみたいな感じで一緒になるわけ。
うん、
バギーラは、その声がちょっと聞かれた瞬間にもう180度回転して猛ダッシュですよ。
うんうんうん、
今助けるからなーっつって。で、まあ、結局バルーで知り合いだったから、おめえかみたいな感じになるんだけど。
はい、
なんかもうその速度感とか、
はいはい、
お前本当ブルーフェアリーは見習ってほしいですね。
そうですね。いや本当にいいお父さんっていうかお母さんっていうか、ね、
そう、
うん、
まあ、父であり母でありだからね。
ね、うん、そうだね、うん、結構なんかジーンとしちゃうよね。
じゃあの感じね、
うん、そういうところ好きでしたよ、そういえば、
うん、
はい、
それがいいんだよな。なんか、あとなんか、ちょっと失敗したりしても、やっぱ、
うん、
こう、途中で、
うん、
なんか、あの、ヘビが出てくるんだけど、名前なんつうか。カーンね、うん。これさ、なんかさ、シアカーンとカーンとさ、バルーとバギーラとかさ、なんかめっちゃ、それだけちょっと、なんでこの名前にしちゃった
の
か。つけてほしいね。
そう、わかる。はい。
うん、まあ、なんかヘビがいるんですよ、ヘビが、
うんうん、
でこのヘビがなんかこう催眠術とか使って、
うん、
なんか最初こう、あの、美味しい果物とかをモーグリに渡して、
うん、
で、わあ美味しいとか言ってるうちにこう催眠術にかけてこう食べちゃおうとするとかね、
うんうん、
するんだけども、それもこのヒョウのバギーラがやめろみたいな感じで途中でわあって助けてあげたりするんだけど、だからその、あの、その子供がこう道を外れたりとか、
うん、
した時に止めるのは親の役目じゃないみたいな、
うんうん、
っていうところがあって、ブルーフェアリーとかは完全ほったらかしで、まあダメだったらダメっすねみたいな、まあそういう運命だったんでみたいな。
ちょっと視点が神だからね。
クズはクズなんでみたいな感じだし。
やっぱちょっと人間ではない感じするんだよね。
あと、あの、美女と野獣の、野獣に呪いをかけた魔女ね。
あ、はいはい。
あ、まあ、二十歳までに、なんかいい感じの人間にならなかったら、まあ一生そのまんまで、みたいな。
慈悲がないよね、慈悲が。
それはさ、呪いをかけた奴の責任として、ちょっとこう、
ね、
あるだろ、みたいな。
やっぱちょっと倫理観がね、
ね、
まあ、ちょっと違うみたいだから。
そこはすごいね、なんかジャングルブックいいなって思ったね。はい、モーグリもね、なんかこう、絶妙にクソガキ感って意味だな。
そうね、
こう動物と自我の境目みたいな感じが、それもなんかさ、テーマ立ってていいよね、うん、動物から人間になったって話でさ、
はいはいはい、そうだね、
すげえいいんだよな、うん、
うん、確かに。
なんかあの、あとなんかもうちょっと話したけど、そのバルーがさ、
うん、
クマでクマの戦い方を教えてやるよみたいな感じでモーグリとこう戦うシーンとかあるんだけど、
うん、
なんかそのモーグリにわざと手加減して一発食らってあげて、やられたーみたいな感じに倒れたりするんだけど、
うん、
一回倒れるときに、
うん、
こう、モーグリがいないかどうか、背中側に、こう、目線を一回チラッてやってから倒れるの。
あ、そう
なんか、それとか、
うん、
わ、すごい、なんか、これ、大人が子供にやるやつじゃん、と思って。
そうですよ、ね。
本当になんか、そういったアニメーションの面でも、
うんうん、
あの、細やかな気遣いというか、モーグリに対する、
うん、
をしててね、俺は本当に良かったよ、
うん。監督がちょうど子育てしてたんですかね、じゃあ。
な、本当にそのぐらいの感じだよね。
ねえ、そんななんか細かいとこまでやってんだったら、
うん、そのあたり注目ですね。
うんうん。あとは、うん、この映画悪役二人いるんだよね、だから。
そう
カーとシアカーン。
シアカーン。トラとヘビね。
トラとヘビ。結構、まあ、キャラ被ってるというか、まあ、悪賢いんだよね、どっちも。
そう。
卑怯というか、卑劣系の悪役って感じで。
うん。
あの、まあ、カーの方はもうちょっと臆病で、ビビリなんだけど。あと、使う技も変化球だしね、カーの方は。
催眠術ね。
そう、催眠術で。俺、なんかどう見てもシアカーよりカーの方が強くねって思うんだけど。
まあでもかけるまでちょっと時間がかかるから、
あ、はいはい、
やっぱこう五円玉を取り出したところで首にもうガブっていかれちゃってるから、
あ、多分。なるほど、そうですね。初見殺しって感じだよね、か。
そうそう。
あ、ちょっと強さ気を間違えちゃった。すいません。いやいや、
大丈夫、後で。
まあ、後で話しましょうね。
しましょう。
うん。視野感は、うん。まあ、普通に、ただ嫌なやつだったな、でも。
子育てとかの方にフォーカスしてるから、あんまこう、ヴィランとしては、恐れられてるけど、なんか、そんなにみたいな。
そうね。トラーみたいな。
もう、なんかちょっとスカーみたいな感じ、
うんうん、
そんなめっちゃ俺オラオラ強いぜみたいな感じでもないんだよね。
うん、なんかそうなんだよね、
うん、
普通の悪いトラって感じでしたね、
うん、そんな感じであんまヴィランは、
うん、
あれだったけど、うん、あと俺でもやっぱ一番怖かったのが、
はい、
キングルーイだね。
あの猿の王様ですか。
おん、 あいつ超怖くね。
そうでしたっけ。
いや、めっちゃ怖いわ、あいつ。キングルーイっていうの
は
何かっていうと、
はい、
まあ、いろいろモーグリとバルーとバギーラが3人で旅してるうちに、
うん、
モーグリがさらわれちゃうみたいな感じになるんですよ、
うんうん、
どこに行くかっていうと遺跡みたいな感じのところがドーンとあって、その中にこうお猿さんたちがたくさん住んでて、
うん、
でそこに君臨してる猿の王様がキングルーイっていう猿なんですけど、こいつがすごいモーグリによくしてくれるんですよ。食べ物とか果物とかバンバン食わしたりとか、
うんうん、
すごい陽気で、黒人ドゥーワップみたいなやつをずっとブープブービドゥービドゥーみたいな歌いながら、
うん、
でお猿さんたちはみんなワイワイみたいなやってるから、モーグリもなんかいいとこじゃんみたいな、
うん、
でこう仲良くなるんだけど、
うん、
じゃあちょっと友達になったから、あの俺のお願いもちょっと聞いてよみたいな感じで言うわけ、
うん、
でいいよ何でも聞くよ、俺の夢は人間になることなんだよ。人間みたいに歩いたりしてみたいよな。だから人間が使ってるあの赤い火の作り方を教えてくれよ。急に言ってくんの。俺あれゾッとしたよ。
それは
こいつ怖っ。それまでなんかさ、人間になりたいのさって言ったら、人間の真似をして歩いたりしてるんだとか言ってんのに、うん、急にこいつって
野心出してくるで、
野心出してくるねってあいつ一番やばかったマジで。
結構革命を狙ってる感じなんですかね。
うん、やばい。だからもうあの猿の惑星のあいつじゃんみたいな、うん、新しい方の猿の惑星のあの怖いやつじゃんな。
はいはいはい、あの、なんだっけ、名前、はい。
名前、なんか忘れたけど。
カエサル的なやつ、はい。
あの、本当にこれからちょっと着想を得てるんじゃないかっていう、ちょっと。
ああ。
サル、すげえ頭いいんだけど、
うん、
研究所みたいなところに入れられてて、
うん、
すごいこう、愛想よくするわけ、人間に。
うん、
で、ゲーム何でもします、みたいな感じで。
うん、
いざ、拳銃を手渡されたら、うん、それで周りの奴ら全員撃ち殺して革命というか、大殺戮を始めるんだけど、こいつそれじゃんって思って。
そうですね。
あれはマジでビビったな。でも結局そのモーグリは知らねえから、
はい、
あの、ジャングル育ちなんでね、いや知らないよとか言うと、知らないはずないだろうみたいな感じになって、まあ、その最後ちょっとギャグっぽく、わーみたいな感じで、その保護者の皆様が助けに来て、
はい、
わーみたいになって終わるんだけど、
うん、
あれが一番ちょっとゾッとしたな。
そっから人展開できますしね。確か面白いな。
あそんな感じで進んでいくわけです、
うん、
この後ラストまでまあ普通に話してますけど、
うん、
短いしね。
そうね、
まあシアカーン撃退することに成功し、でまあシアカーンはーみたいなお助けみたいな感じになって逃げまして、
うん、
ジャングルでこれで暮らせるじゃん、シアカーンいなくなったらってなるんだけど、
うん、
まあ、そこで最後川辺に行くと、うん、
はい、
なんか衝撃のラストじゃない、
はい、結構ちょっと結構笑っちゃったな。いや、ぐんぐんぐんですよね。
もう、ぐんぐんぐんのもう、
いや、
ぐんのぐんですね。
ね、
あんなことある。いや、でもあるか。
まあ、しょうがないよね、でも。
いいよね。ね、まあ、だからまあ、そのラストね。で、これでもう悩みなんか本当になくなったぜ。二人で楽しく暮らそうぜ。ウェーイってなってたら、こう、みたいな、こう、耐えなる調べがね、こう、聞こえてくるわけですよ。
はい。
モーグリ君としてはあれみたいな、
うん、
なんかなんだこの曲はみたいな、
うん、
こうジャングルのビートじゃないぜ
ねえ
ねえ
なんかちょっと色っぽいというかね
っぽいねえ感じたぜっつって、
うん、
こう川を見てみると、
うん、
そこにあの女の子がいるんですよ、
はい、
だからその女の子が歌ってたんですね。同年代か、まあ、ちょっとお姉さんぐらいだよね、
うん、
モーグリ君からしたら、
うん、
でこうなんていうのすげえ言ってるけどで髪の毛とかこうちょっとなんか皿みたいな感じでモーグリの方に流し目チラッつって、
はい、
モーグリ君は僕人間の世界に帰ります
今まで何だったんだよみたいな委員会みたいなね
僕グッと来ちゃったんで
もう何の迷いもなかったからね
速攻ついてから
最後ねそうバギーラとバルの方を見てねちょっとデヘみたいな、
ね、なんかちょっとこういう感じなんでみたいな、
うん、
あのセリフがないんだよねさよならバギーラとか
そうそういやこんなことあるってなるよね
なんかフラフラついてってなんかこうその女の子を目だけでこう、
うん、
ついておいてなさいみたいな
そうそう
あんな10歳いるかあんな子いるあの白雪姫からこの1967年のジャングルブックまでで、うん、多分一番色っぽいよね、
う
ん、
あまあそうかもですね確かにな
んか色気はあるんだけど、こう爽やかな色気なんだけど、うん、この女の子に関してはこうムスクの香りが
性の
そうそう香りがねもうボンボンいやらしいとかじゃなくてなんかこうすごいんだよね
まあそうすごいんだよねまあしょうがないよねってはなりましたけどね
こうバギーラとバルーおじさんは、
うん、
あの取り残されたのでまあでもこれでよかったのさ
そう
そうあれもなんかラストのシーン良かったけどね
まあ潔いというか
まあ子離れっていうやつでね、
はい、
育てるところから、
うん、
その離れるところまで一貫していいんだよね、
うんうんうん、
子離れする時もこのヒョウのバギーラの方は、
うん
まあ、そのままついていってもうお前のいるべき場所っていうのがあるんだから、うん、それをお前今見つけたんだからそこに迷わず行けよっていうのをちゃんと言ってあげるし、
うん、
なんかね
確かに
それもすごく良かったですね、でまあ終わった後はじゃあいなくなったから今度は俺とバギーラの二人で楽しく暮らそうぜみたいな感じでそれはそれでお気楽でいいみたいな
あねそうだね
うんまあその感じもすごい良かったしね
うんまあす
っきりするよ、ね、何しろ良かったですね
うん、
うん、いいんですよな
まあワンはそんな感じですかね
うんこんな感じだなでまあじゃあジャングルブック2いくかというわけで1はまああの子育てという方向にとアニメーションに注目してみると超面白いよってことで、
うん、
でジャングルブック2、
はい、
2003年のね、
はい、
まあ大体50年ぐらい経ってるっていうことになるんですけど、うん、から2を作ったというねすごいんだよな、まあ、あらすじを言いますと1からちょっとしてからぐらいな時間軸から始まります、
はい、
で、まあ、モーグリ君は、まあ、女の子にフラフラって言ってついてったんですけど、
うん、
村で暮らしてるんですよそのジャングルの中の人間のねなんか村落みたいなところで、うん、こういたずらとかいろいろしたりとかモーグリ君より下の子もすごいたくさんいるから、まあ、その子たちにはあいつはなんか破天荒なところがあるみたいなので、まあ、人気を博してて楽しそうに暮らしてるんですけど、
うん、
じゃあ女の子どうしてるのって話なんですけど、
うん、
これ名前が出まして、うん、ジャングルブック2でシャンティちゃ
ん
っていう名前ですシャンティちゃんはリル&スティッチの女の子みたいな感じになってます
そうですねリロみたいな
あの1で見せたあではなくてもうリロです、
はい、
もう完全にただの女の子になってます
まあね年相応のね
モーグリがいたずらとかして踊り回ったりとかしてるともうモーグリ行ったらみたいな感じの、
うん、
まあしずかちゃんポジションに収まってるわけなんですけど、
はい
でモーグリとしては、まあ、ジャングル面白いから、うん、シャンティも連れてきたいなみたいな感じで思ってるわけですよ、
はい、
でも、まあ、そういうことはダメだよみたいな感じですごいお父さんとかにね、
うん、
怒られたりしてるわけですよ、
うんうん、
でシアカーンがそんなことしてるうちに帰ってきます、
はい、
2では満を持して復讐を狙ってくるわけです、
はい、
で、まあ、戻ってきたところでその村にシアカーンが潜入して、うん、よしモーグリの後つけて殺そうってなるんですけど、うん、モーグリはあんまりにジャングルに憧れすぎて、うん、もうジャングルに帰っちゃってたんですよ一回、うん、ちょっと一旦帰ろうみたいな感じででだからシアカーンはこうわーって村に行ったんだけどいなくて、うん、こう逆に撃退されちゃうというかみんなで松明持って追っかけられたりして、うん、でもシアカーンがいなくなってみたらモーグリがいないとこれはもしかしたらジャングルに連れ去られたのかもでシャンティは絶対ジャングルにいるんだわって言って、うん、ジャングルに向かうシアカーンはシャンティとモーグリを付け狙うモーグリはまあなんか能天気な感じでバルおじさんとかバギーラと再会してわーいジャングルみたいな感じで言ってるそんな話ですよ、
はい、あそうですね
どうでした
いやどうってねどうって言われてもどうしよう
なんかさ、はい、俺の感想言っていい、
はい、
なんか違くないっていう
はい
これまでなんかバンビ2とかシンデレラ2、3とかライオンキング2とかなんかいろいろやってきたけど一番なんか違うなってなったらジャングルブック2でしたね
ちょっと寂しくてみんなちょっと依存的な関係になっちゃうんですよね途中でねそのモーグリと特に、うん、バルー
ね
うん、
うん、
そうそうもう先のこととか将来の人間として社会で生きていくとかどうとかそんなことよりまあとりあえず踊ろうぜみたいなね、
うん、
そういう感じでこうなかなか親離れ子離れができなくてねどうするかみたいな話ですよね
うん
はい
それも割とこううやむやのままに終わっていくというか、
うん、
来ちゃったからなみたいな
はい
もう一回来たしみたいなね、うん、感じになって
基本はまあ繰り返しだったよね、
はい、こう二度漬けみたいなジャングル二度漬けモーグリ君だったから
まあちょっとねバランス取っていこうねみたいな感じでしたよねでも
そうねそうでまあ一応まあシアカーンはもう一度ぶっ飛ばされて
そうそう
わーみたいな
ちょっとぶっ飛ばされてねであとはなんか、うん、人間社会でもなんとかうまくやってなんかちょっとたまにジャングルの方行ってね
そうそう
平和な安全ななんか連中と一緒に踊るみたいな
シャンティちゃんと、うんまあ、シャンティの弟とかもいいんですけど、うんまあ、連れてきて、
うん
こう蜂蜜の瓶を置いて、うん、こうジャングルのビートを奏でるわけですよポコポンポコポンっつって、
うん、
そうするとウェイ呼んだかいっつって、うん、このバルーとバギーラがやってきてみんなでわーいみたいな
わーいみたいなねこうまあそういう風になるんだろうなという感じでしたね
なんかこう深刻な問題のないもののけ姫みたいな感じになりまして
でもかなりやばいけどシアカーンがさでもちょっとなんか火強くなってませんでした、
う
ん、結構
そう
ファンの頃ねなんか弱点克服して帰ってきてる感じがあってそれは良かったですね
あ、確かにちょっとガッツ見せたよね
あそうそう
なんかワンは本当に最後どうなるかっていうとワン、うん、だと最後落雷があって、うん、でモーグリが動物は火だみたいになるんだけどモーグリは人間だから、
うん、
もうさっとそこでその火のついた枝を取って、うん、こうシアカーンに立ち向かうことができて、うん、でまあちょっとシアカーンの尻尾に火がついちゃってわー怖いよーつってバーって逃げるみたいなラストだったんですけどシアカーンに関しては、
うん、
もう2だと割とこうちょっと怖がるけどうわーみたいな
そうそう
こうプライドが上回るというかあのあたりはちょっと良かったね
ねその負けねえぞみたいなね
そうそうそうこんな程度ではさーつって
そうそうこうそれよかったねちょっと悪党の意地みたいなね
待
っててしかも最後もなんかマグマの池みたいな
そうそうなんかもうなんか火じゃダメだからっつって、うん、なんかよくわかんねえでかい火口みたいなところに落とされてで上からでかい石で蓋されるっていう
そう地獄の牢獄みたいなとこに閉じ込められるんだけど
あれ最高あれもちょっとそんなにみたいな
うん、ちょっと視野感覚と生き地獄だもんね。
ね
火苦手なわけだし、ね、うんまあでも
そうそう、
ね、だけどその時もちょっとやれやれみたいな感じでね、
うん、
なんか
成長があったよね
そうそう これもう一回来るでしょ、シアカーみたいな感じあってね、うん、あの、うん、その辺が良かったですね。
やっぱちょっとこうスカーと違って、死ななければなんとかなるを体現する男、シアカーン。
そうそうそうそう、最後死ぬのかなと思ってたんだけど、
だけど
ね
上からなんかクソでけえ遺跡のこうなんか、ね、なんていうの、破片どころじゃないの、なんかね、
ねえ、何あれ
でけえ岩を落とされてさ、バーンみたいな、うまい具合に死にませんでしたみたいな、
そうそう、なんか頑張って生きてまた帰ってくるんでしょうねみたいなね、
なんかあのフック船長的なガッツは見習いたいですよ
ね。そうそう、そこは良かったよ、うん。あとは、うん、あの今ウィキペディア開いたんだけど、声優がみんなめっちゃいいですね、うん、バルーがジョン・グッドマン、うん、あの、うん、びっくり坊主キーの人をやってますね、うん、であとラッキーっていうすごい煽り役のハゲタカみたいなのも、うん、いたんだ、うん、
あ、フィル・コリンズだ。
そう、フィル・コリンズって書いてある。すごいね、これ。うんうん、こんななんか
声優、やっぱ、あの、ワンからのすごいイズムってやった、モーグリがハーレイ・ジョエル・オスメントくんだ。
ああ、ここ人は誰、うん、
ハーレイ・ジョエル・オスメントくんは知らないのかい、
はい。フォレスト・ガンプ。
あの、あれだよ。I see dead people.
はい。
シックスセンス。
ああ、シックスセンス。へ
え。I see dead people. アカデミー助演男優賞にノミネートされたそうですよ。
ほ
ー。ねえ。まあ、そんな感じですよ、まあ、
そんな感じですよね。
まあ、2はまあ、
うん。はい。というわけでね。
ディズニー、強さ議論。
はい。
ちなみにあのこのディズニー強さ議論っていうのはトップ10みたいな感じのがいて、で S クラス神様とかが S、 A クラスはヒーローとかピーターパンとかね、こう強めの悪役とかね、アースラとか、
うん、
でまあ B がまあ普通の王子様とか、
うん、
で C はまあちょっと弱め野獣とかね、野獣は意外と弱いんですよ、は
い、多分誰みたいな感じのキャラクターとかね、
あの101匹ワンちゃんのトラック運転手とかね何しろあいつはあのガッツがすごいっていうところがあるから、
うん、ね、そうそう、気持ちだから、
そういうところに、う
ん、重点を置いて見てるんだけど、
という感じでランキングしていくというような企画です。で今回ジャングルブック1、2からいろいろエントリーさせていこうって感じなんだけど、
うん、
どうしようか、まあ、シアカーン、まあ
うん、
シアカーン B ぐらいじゃない、まあ、
B って感じだよね。
でもさ、 B にさスカーがいるの、
うん、あ、そうなんだ。
スカーより弱くない？
スカー、まあそう、まあそうですね、火弱いしな、
なあ、うん。
まず、2のガッツを考え、いや、でも、
いや、でも、ガッツって言ってもさ、なんかちょっと火を怖がらないぐらいよ。
そうですね。
スカーのガッツを見てみろよ、
確かに。スカーは、ね。
スカーは本当に十何年だからね。
天下取ったんだからね、しかも。
そうだよ。一回勝ってるからね。
うん。それに比べたらね、ただのトラじゃねえか。確かに。
ね
え。なんだあいつ。
じゃあ、シー。ごめんね、シアカン。
シアカン、ごめんな。はい。
うん、
あとは、カーだっけな、ヘビーさん。
カーね。うん、カーも C じゃない？まあ、シアカーにね。
シアカービビってるし、あと運が悪いんだよね。とにかく。
間が悪いというかね。
ね、そうそう。何もしてなくても死ぬからね、あいつ多分。まあでも能力だけを見れば催眠術とかからね。
ね、相当強いけどね。
そうそう。まあでもちょっとガッツとか。うん、間の悪さとかを考えたら C だよね。
C だね。
はい。うん、
まあ、なんか能力だけだったら、もう A クラスいけるような、あれはあるんだけど、うん、もちょっと発動が遅いっていうのがあるからな。
ちょっとね、発動も遅いし、
ね。
うん。
何しろさ、ディズニーキャラさ、素早いじゃん。
うん。基本ね。
ちょっと、ね、勝てないのではっていう感じがしますね。
ねえ。もうちょっと、もうひとひねり欲しいね。
ね。
うん、
なんか動物とかモーグリだから騙せたって感じちょっとあるしね。
うん。そうそうそう。
じゃあ。
うん。
C。
C ですね。
ね。
あとは。
で、あとは、バルー。
はいはい。
かな。
バルーね。バルーって、まあ、ランプ城ぐらい。あ、っていうか。
でも、あんな強くないよね。
あんな強そうだよね。シアカーン。
なんか割と、
うん、
シアカーンにビビってるぐらいだから、
うん、
C かな。
C ですね。まあ、やればできると思うんだけど。うん、
最後一応ね、うん、こう戦うんだけど、うん、ワンでは、うん、結構ボコられてるね普通に。
あ、本当。てか多分、うん、基本ラブ&ピース性質だから戦い慣れてないんだよね。多分、うん、クマとしての本気をちゃんと出し切れてないですよね。
まあ C だね。
C ですね。まあ、うん、まあ野獣ぐらい。うん。
うん、かな。あとバギーラも C だな。
あ、そうそうね。うん、
あ、野獣といい勝負ぐらいだろう、うん、結構多分最低ランクだと思う強さ的には、
うん、そうね、
うん、
ジャングルの終わりにはみんなあんまそんな強くないよね。
まああとはあいつキングルーイ。キングルーイね強くないんだよなそんな、
うん、
何しろあのなんかゾッとする感じの知性っていうのだけで、ね、
あーちょっと描かれてない以上はね、なかなか。
C かな。まあ、ジャングルブックに出てくる動物は全部 C。
全部 C ですよね。
あ、なぜなら全員シアカーにビビっているから。
そうだね。シアカーに勝てないわけだからね。
からね。
うん。
野獣といい勝負ですよ。
うん。
シアカーンと野獣は割と最低ランクかもしれん。
そうかもね。
うん。
確かに。
そんな感じかな。
あとはいないかな、多分。
かな。モーグリも強くないしな、別にな。
うん。まあ、まだね。
うん、
子供だし。
うん。まあ、躊躇なく火のついた棒を押し付けるっていう残虐ファイトはあるけど。
まあ、子供ならではって感じの。
アリを虫眼鏡で焼くタイプの残虐性を発揮するから。
うん、怖いものありますけどね。
怖いものあるけどね。まあ、そこを見越して C だな。
うん、まあ、そうかもですね。あと割と修羅幕食ってるしね。
あ、そうね。
ずっと命がけだったわけだから、ジャングル行って。
ね
ね、
それを評価して C だね。
C かもですね。はい。
うん。
いいかも。
そんな感じかな。
C かも。はいはい。了解です。うん、
いや、こんな感じで、今回のディズニー強さ議論はおしまい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん。
じゃあ、お手紙のコーナー。
はい。
この前お便りコーナーをやったばっかりなのに、うん、またお便りをたくさん送っていただいてありがたい限りです。
いや、すいません、ほんと。ありがとうございます。
いや、今回2通来ておりますので、読み上げます。
うん。
では、俺読んでいい？
あ、じゃあお願いしていいですか。
はい。1通目は、常連さんからのお便りです。
うん。
リスナーネーム、高瀬舟さん。アニメーションの映画、音楽、私も劇場で見ました。ひょうひょうとしてていいですよね。キャストからしてわかります。恥ずかしながら、太宰は数作読んだ程度で、知らずにおりました。短めだったので、聞く前に読みました。太宰を読むたびに読もうってなって、毎度積んでるので紹介が嬉しいです。己なら、とりあえず、静子を家にあげて、絵を見て慰めてしまいそうなものです。少しそれますが、夏目漱石の草枕の書き出しをふと立ち読みした時に感動して、そのまま購入したことを思い出しました。まだご覧になられていなければぜひ見てみてください。ちなみにこの音楽と太宰は、この2、3週前ぐらいにこう連続してやってるんで、うん、その感想を送っていただいた感じですね。
はい、ありがとうです。
やらさんの出版社のことについてもちょっと、書いていただいております。また、出版社の設立おめでとうございます。個人事業主の一生先延ばしにしちゃう問題に向き合うのはきつすぎますよね。故に、組織に所属することにしましたが、それはそれで。職業に貴賤なしと言いますが、貴賤もクソも生きて選択してるだけで十分ということにしてほしいものです。最近は己をいたわることに専念していたので、脳がまるで働いておりませんが、納税と消費をしているだけでいいかなと思い始めました。そんな中で出版社なんてもはや畏怖の念です。応援しております。追伸、ツイッターのプロフィールからこのフォームに飛べないのは私だけでしょうかとのことです。はい、ちなみに追伸に関しては、
はい、
すいません、時折なんか、ツイッターのプロフィールのところにお手紙を送れるフォームがあります。みんな送ってくださいって毎回言ってるんですけど、たまに送れなくなるんですよ。
ああね。
あれは何なんですかね。
俺もさっき試したけど、送れなかった。あ、送れないっていうか。
ありがとうございます。
飛べなかった。いや、すいません。飛べなくて。
ね、ありがとうございます。これ前もあって、前もリスナーに教えてもらってるね。
うん。ちょっとなんでかわかんないんだよね。
ないんだけど。そう、すいません。
ごめんなさい、ほんと。 いや、でも。
直します。
はい。すいません。いや、高瀬舟さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、草枕ね、とかくこの世は住みにくいラッキー。なんかそういうやつだよね。
だったね。
うん。はい。いやー、高校の時背伸びして読んで全て忘れましたね。
いやー。そろそろもう一回こう、熟したんじゃない、
うん、時期。ね。ちょっとそろそろね、っていうかやっぱ、あんなん分かるわけないじゃんね、高校で読んでも。いや、今読んでも分かんないですけど。
まだなんとなく、そういうのってさ、その時分かんなくても、予感ってあるじゃん。なんかその高校とかいる中に、周りの大人見たりとか、すげえ受験が大変そうとか、これ人間関係とかもいろいろある、やってさ、小学校の感じじゃねえな、中学校はとかさ、高校入るとまたちょっと違うなとか、やる中で、将来なんか、もしかしたら、なんか、割とめんどくせえんじゃねえかみたいな。雰囲気ある時に、はい、あ、昔のこういう人たちもそういう風に思ってたんだ、みたいな。
あ、はいはい、まあまあ、そうですね。てか、文学はそうだよね。
そう
全部誰暗いんだから。うん、確かにね。
そういう感じがいいよね。
ね、そうですね。とはいえ、夏目漱石は難しいなと思ってますね。
うん、
まあでも、まあ、読んでいかないとね。
うん、
いや、
何しろ出版社の設立もおめでとうって言われてますからね。
そうそう、いや、ありがとうございます。そう、出版社やる以上、夏目漱石ぐらいはね、だいたい読んどかないとという感じですね。いや、そう、そうね。いや、でも別に、池の念とかはそんな、大丈夫ですよ。そう、なんか、なんかそういう感じじゃないから、俺、別に。そういうかっこいい感じじゃないからね、俺。就職できなかっただけだから。学歴もなくね、はい、ここまで来ちゃっただけなんで。
やるしかね。
うん。もうやっていくしかないだけだから。いや、でも本当、おっしゃる通りで、なんていうか、もうなんかもう、こう、本当職業規制なしだよね、本当。規制なし、なしというかさ、もう、もうちょっとそんなにいろいろ言わないでほしいっすよってなるよね、本当に。なんかこう、ああしろ、こうしろみたいなの。いや、高瀬舟さん、ほんとわかりますよ。ねえ。
もう生きて、
ねえ、
もう選択してるだけで十分。選択ってチョイスの方ですね。
チョイス、そうそう。もうチョイスするのだって意外体力使うんだから、あれ、マジで。
そうだよ。
勇気なんだから、要するにね。選択するっていうのは。買ってほしいよね。
ね、選ばないってことなんだからね。
そうそう。
そのこうたくさん持ってた人はいいですよみたいな。
うん、
こう割と足場がグラグラしてる人間としては結構清水感ありますからね。
うん、そうそう。本当だってもう飛び降りですよ。本当に。あ、危ないからね。
とまあそういう感じで頑張って。
うん、はい。まあそうですね。
皆さんも頑張ってるし、
うん、
私も頑張ってるし、皆さんも頑張っているしなので、
うん、
高津村さんも一緒にやっていきましょうね。
なんとかやっていきましょうね。本当いつもありがとうです。
はい、はい、って感じだな。
はい、ね、
なんか名作文学読む会みたいなのやってもいいかもな。
ああね、読書会、ね。
出版社。そう、読書会ね。
うん。
そうそう、俺も全然読んでないからさ。
いやいやいや。倉島さんは読んでますよ。
いや、読んでない。俺多分、本当に読んでないからね。
本当に。
日本文学とか、本当に全然読んでない。
本当に。
なんかこう、つまみ食いで、あ、ここ、ほい、ほいとか、やってるだけで、夏目漱石とかも本当心ぐらいしか読んでないよ。
ああ、いや、まあでも。
太宰もちょっとしか読んでないし、うん。
なんか海外文学とかのイメージありますね、倉島さん。SF 文学とか。
ああ、SF とかもね、SF とかもね、それもね、こう、ほいほいっつってやってるだけだから、でもなんかね、なんか、まあ、あれなんだよな。ジャンルの傾向とかを掴んでやめちゃうんだよな。あ、こういう感じだなと思ったら、
あ、
うん、スッとやめちゃうみたいな。
なるほど。まあまあ、でも、普通俺よりは読んでると思いますけど。まあでも、だから、読書会とかやるといいよね。ね、そうそう。
いいね、
うん。
うん、それもじゃあちょっとやっていきましょうね。
うん。ちょっと考えとこうね。
考えましょうね。
うん。
はい。というわけで、ありがとうございました。高瀬舟さんからのお便りでした。
はい。ありがとうです。
はい。では、続きいきます、
うん。
続きまして。こちら、2回目の投稿ですね。 リスナーネームキキさん、こんにちは。覚えていますか？132話でフィールドオブドリームスのリクエストをさせていただいたキキです。仕事が嫌だ嫌だと相談させていただいて、やめちまえとお言葉をもらったのですが、9月末で辞めることになりました。本当に嬉しいです。無力映画界に背中を押してもらいました、わら。次は決まっていませんが、もう幸せすぎて感謝を伝えたくお便りを送らせていただきました。9月までが意外と長いですが、これからもラジオを楽しみに残り少し頑張ります。どうしてくれんだよ。
いや、これ俺
出てない回ですからね。
やめちまえとは言ったけどさ、ゆうやさんがですよ。俺は言ってないですけど、言ったけどさ、いやでもさ、ちゃんとその後にさ、ちゃんと、でもちゃんと自分で考えて決めるんですよ、みたいなことを言いましたからね、うん、その、別に、やめちまえだけ言ったわけじゃないから、俺たち。俺もゆうやさんも。いや、キキさんね、いや、もちろん覚えてますよ。それは。お手入れありがとうですけど。やめたのですね。ね。
はい。
いやー。
でも、なんか、お仕事辞め仲間としては、
うん。
倉島も辞めましたからね。
うんうんうん。
ちょうど1年前ぐらいに。
うん。
なんか、キキさんは何系とか書いてあったっけ？この仕事の内容とかさ。
とかはあんまり書いてなかった。でも仕事すごい辛そうって感じだったんだよね、キキさん。だから、そんなすごい辛かったんだったら ね、よかったですね。ちょっとわからないけど、具体的なことは。はい。まあまあ、
でも。いろいろ、いいよいいよ。
なんか、ほんと、すっきりしたんだったらよかったんじゃないですかね。ね。
うん。そうよ。
そうですよ。まだなんか、いくらでもあるでしょ、多分。
そうそう。
全然説得力ないですけどね。俺が言っても。ちょっと。
いや、でもね、仕事をね、辞めた後、
うん、
まあでもハローワークとか行くと、めっちゃ、俺、この1年間ハローワーク通ってましたけど、
うん、
いい感じでしたよ、俺の担当の人は。
ああ、そっかそっか。
すごいよくしてもらいましたよ。
うん。退職後に、そうそう、いっぱいなんか、保証とかがあるんだよね。
そうね。まあ、自己都合だともうちょっとあれなのかもしれないけど、なんか、ちょっと待たないと出ないとかあるのかもしれないけど、あとコロナ中だったりとかね、したからね、
うん、
俺はね。
うんうん。
あれだけど。やっぱハローワークとかに行って、手続きはめんどくさくても、やっぱちゃんとやった方がいいよっていうのと、
うん。
で、あとなんか、新しいこと始めたいって思ったら、職業訓練とか、うん、あと、求職者支援訓練っていう、まあ、2種類あるんですけど、
うん、
なんか、職業訓練は割とこう、ガチンコの訓練で、
うん、
なんか、時間が短くて、こう、ギュッと詰め込まれて、わーってやるみたいな。
うん、
大変で、なんか、試験とか、その、倍率とかも高かったりする、職業訓練と、
うん、
あと、求職者支援訓練って言って、うん、まあ、もうちょい緩くて、まあ、緩いっていうか、期間がもうちょっと長かったりとか、まちまちになってて、倍率かももうちょっと低いみたいなね、やつがあるんで、その、二つのどっちかで、なんか好きな、そうななんかね、
うんうんうん。
のんびりやってみるといいんじゃないですか？
あ、そうですよね。そうそう。
うん。
なんか、すっきりするまでいっぱい遊んでね。
そうそうそう。
なんか、いっぱい調べて、うまくいくといいですね、その全てが。
いろいろね、訓練とかのカリキュラムとかね、たくさんあるし、
うん、
ちゃんと選べば、俺が受けたやつは、ウェブデザイン関係のやつだったんで、
うん、
普通に、なんていうの、通信で受けれるから、毎日4時になったらパソコンの前に座るぐらいで、まで1日3時間とか、なんか割と受けやすい感じだったんだよな。
あ、まったりって感じですね。
うん、まったりって感じだったから、よかったよ。
うん。それだったら全然ね、なんか、
そうそう、
追い詰められずに勉強できそうだね。
うん。
俺もそういうのをやっとくべきだったんだけどね。
ね、
でも俺違うのか。
あ、でもそのね、求職者支援訓練は、
うん、
雇用保険がなくても受けれるの。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。で、しかも、条件満たすと月10万ぐらいもらえたりするから。
ああね、そうそう、それよく聞くよ、ね。
そうそうそう。ゆうやさんにもね、勧めてたんだけど。
うん。うん、
まあ、機会があればという感じで、
ね、
ぜひご検討ください。
ね、なんか楽しんでね、キキさん。
う
ん、
そうだよ、
ね。
終わったんだから。
学校終わったんだからね、ほんと。そんなに嫌だったならね、そうそう。
うん。
いや、お便りありがとうです。はい。
ございました。これからも聞いてくれよな。
うん。うん、
じゃあ、そういう感じで、
はい。終わりますか。
終わりますか。これ今回めっちゃないからな。ちょっと生活を良くする情報は。最近、生活が、もう、立て直されつつあるので、
あ、はい、
不定期更新にします。
あ、了解です。あ、よかったね。
うん。ちょっと楽しみにしてる人がいたらごめんね。
うん、
まあでもね、うん、もっと熱くなったら話して生活を良くする情報が一個あるからね、楽しみにしててくれよな。
あ、はい、了解です。すげえ。じゃあ告知して終わる。
はい
はい、あのポッドキャストの自己紹介欄とかツイッターのプロフィールとかからね、あのこのラジオにお便りが送れるようになってるんでね、ちょっと最近なってなかったみたいなんだけど、
はい、
なってるように頑張ってするので、なんか感想とかありましたら、はい、ぜひ送ってくれると嬉しいですっていう感じです。はい、はい、いやー、いつもありがとうです。
あ、で、
うん、
あの文振りじゃん、これ金曜に出すんだから。
あ、そっかそっか。
これあの更新してるのが2022年の5月27日なんですけれども、5月29日、
うん、はい、
東京のどこですか。
なんだっけあれ、また忘れたよ。なんかない。
はい、出ました。東京流通センター第一展示場で、文学フリマというのが取り行われます。でそこに、矢田さんの作った文芸サークル白線として、倉島、ゆうやさん、矢田さんの3人が寄稿している笛吹きという同人誌を出します。
はい、
他にも、矢田さんのお知り合いとか、素敵なイラスト、短歌を中心に、倉島のエッセイとかなども入っている、うん、とっても面白い冊子です。それがなんと54ページとかぐらいで、500円という激安で売っておりますので、ぜひ皆さん来てください。
はい、いや、ありがとう倉島さん。
はい、文学好きな人だったら絶対みんな来ると楽しい。
うん、あ、ね、そうそう、あのいろいろあるんでね、よかったらぜひですよ。今回はやらと
倉島でした。
はい、
あさって東京流通センター第一展示場で僕たちと握手。
はい、じゃあねー。